ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、第37回ニューヨークコリンゴラジオは先週の放送、株式会社レゾボックス代表取締役の池澤隆さんのお話の続きになります。先週は池澤さんの会社説明と幼少期の生い立ち、夢も希望もなかった大学時代からノリと勢いでフラッと海外進出して、ついにニューヨークで会社設立と、そこまでの経緯を伺いました。今後海外進出を検討している方にはとても参考になるお話でしたので、まだ聞いてない方はぜひ聞いてくださいね。では本日はついにニューヨークで会社を立ち上げた設立の大きなきっかけと、ニューヨークとビジネスの関係、そして社長である池澤さんの将来の夢、野望、それからリスナーの皆さんへの一言です。ではニューヨークで MBA を出た池澤さんがついに会社を設立しましたが、その会社設立の大きなきっかけのお話からになります。では
でも何かこのドーンというきっかけとかなかったんですか？なんか文化事業っていきなり来たの？
もともとは友人のプエルトリコ人のすごい親友がいて、はい、彼が剣術をやってたんですよ、日本の居合道っていうのをやってて、で僕居合道なんて知らなくて、日本人のくせして、
私も知らない。
そう、
居合か。
それをすごいやってる、何でもやってるやつだったんですよ、そいつが。
じゃあ居合道っていうのあったんですか？
あったんですよ、居合道場っていうか、まあ、そういうのをやって、今でも先生やってらっしゃるんですけど。
日本人が経
営？いや、アメリカ人の先生なんですよ。
アメリカ人が？
アメリカ人の女性の先生で、しかも女性で、
はいはい、
で彼女は、NYU ニューヨークユニバーシティを、その博士課程を日本舞踊の研究で出るぐらい、その日本通というか、日本語は絶対喋れない、全く喋れないんですけど、ただその日本に関してものすごくこう、しかもその武道に関して、それ以外のことはほとんど興味ないんですけど、
はい、
武道に関してすごく興味のある方で、その方の元についたのが、まあ始まりというか終わりというか、
始まりというか
その方の元で居合道にハマり始めて、で日本人のくせに一番下手くそなわけですけど、恥ずかしいわけですよ
はいはいはい。
で、もともと運動のセンスがいいわけでもないので、ずいぶん、
まあ、
ね、初めは苦労しました、別に馬鹿されるわけじゃないんですけど、はいはい、恥ずかしいですよ。日本のことみんなやってて、みんなの方が全然うまいんですよ。礼儀作法もみんなしっかりしてるし、僕なんて怒られるわけですよ、アメリカ人の先生に入り口で。礼儀作法はしてないって隠して道着もちゃんと着れないって、お前のとこの国なのに着れないみたいな。その通りですよ、まさに恥ずかしい、まさに。まあ、そんなことして、まあ、ある程度こうシニアの風に流れていくんですけれども、生徒の中でも、中でふとこう先生がやっぱりこうやってることは意外とってマイナーなことなので、他国のものをね、ちっちゃいことじゃないですか、アメリカでやってるんですね。そのほとんどの人の競技人口は本当小さいので、先生がやっぱりでもやるにはその場所が必要なので、スタジオ借りたりするのお金かかるじゃないですか、練習場所として。で不思議なことに、そのもう先生のような方が居合道を広めてくださってるのに、英語で日本のものをニューヨークで広げているのに、その先生が自分のポケットマネーで場所を借りて、その生徒の給料だけじゃ払いきれないので、自分で自ら払ってまでやってるってところに僕は疑問を持って、いやこれおかしいだろうと思って、いや自分のところのものなのに、なんで先生が払うのみたいな。
しかも先生何のために？
そうそうそう、それで思って、
ね、だって先生儲けになってないでしょ。でも広めたいために、
そう、広めたいっていう、自分の得てきたものを伝えたいっていうのでやっていて、これは見てて僕はその宣伝が足りてないなと。一応ビジネスをね、大学に走ってる人間としては、
ビジネス先行してましたからね。
そうですね。としては、いやもっとやるべきことがあるだろうっていうので、いやこれは先生の手伝いができるんじゃないかということで、せっかくね日本の文化を広げてくださっていることを、サポートするぐらいはできるよねと思って、じゃあまずそこからということで、じゃあちょっと先生のクラスで僕がやりますよ、マーケティングって言って、そこから始まって。
へー。
そしてちょっとふと周りを見たら、 あれ日本の文化のクラスってたくさんあるのに、あ、うん、世の中にたくさんあるのにニューヨークってあるのって少ないなと思って、クラスをレギュラーでこうやってるのかと思って、うんうんうん、これはビジネスなんじゃないかなちょっと思い始めて、
お
マイナーではあるんだけれども、うん、一箇所に日本のいろんな習い事が集まってたら、
はい、
あ全く日本のことを知らない人でも一つのクラスを受けに来たら、あ何日本舞踊っていうのもあるんだね、あ墨絵っていうのもあるんだねみたいな感じで、一箇所にあれば、うん、いろんなものをこう回って受け始めるんじゃないかなと思って、そうすればあのビジネスになるんじゃないかなというふうに思って、あの先生探しを始めて、
うん、
まず居合はもちろんうちの先生がいます、うんうんうん、でたまたま住んでた、その当時住んでた隣の部屋に住んでた方が、うん、芸大だったかな、あ玉美大だったかな、うん、の出身の日本人の方で、うん、墨絵をやって、
うんうんうん、
あじゃあ墨絵のクラスいいじゃんと思って、うんうんうん、今でも7年半経った墨絵のクラスって今人気の結構クラスになってますけど、墨絵のクラス、
うん、
でその2つでスタートしたんですよ、
居合と墨絵で、
はい、それだけでスタートして、うん、そしたらすぐにその居合堂の先生のご友人が日本舞踊の師範で、うん、宗家藤間流なんですけど、うん、あのアメリカ人の先生なんです、その方も女性の方で、でもちゃんとその宗家藤間流の師範として認定されている方で、うん、あじゃあ日本舞踊のクラスもできんじゃんみたいになって、
でどんどんクラスが広がっ て、
そしたら他の場所を借りてるのがバカらしくなって、自前で場所持った方がいいよね。
あ、そうよね。
それであの場所探しを始めて、うん、気づいたら店舗を持ってたっていう。
あー、はい、手ビジネスに
行った
みたいな、
ね、初めはなのでスクールからスタートしてるんですよ自分は、はい、
うーん、でこれ今3店舗あるじゃん。
そうですね、
これ初めはロングアイランドシティクイーンズのね、はい、そこから始まったんですよね、
はい、
で結構オープンしてからすぐに市から賞をもらったんですよ。
そうですね、あのスクールから始めたっていうところ でもちろん日本文化のクラスばかりっていうので集めてきてるので、うん、日本の文化ごとをやる場所だよねっていうところで、うん、こちらはアートカルチャーっていうので、まあ、一括りにしてですね、僕らの言うなんかこうカルチャーっていうのよりもっと広い意味で撮ってると思うんですけど、うん、まあ、そういうものって結構どの町もこう人々を見豊かにするっていう意味で、うん、必要とするビジネスですよね、喜ばれるというか、
はいはいはい、
やっぱりそういうアートであったりとか、うん、そういう何か人が学べるものとか、うん、そういうものをやるビジネスの方々って、うん、やっぱりこう街からやっぱ奨励されるところがあって、うん、人がやっぱり集まってくるじゃないですか、うん、そういうものがあるので、うんうんうん、でそういうことをやってるっていうのも一点ありましたし、うん、またあのそのスクールを始めて場所を借りたので、うん、あの店舗を持ったので、うん、せっかく店舗があるならば壁が空いてるので、じゃあちょっとあのちょうどその墨絵の先生がアーティストですので、
うんうん、
まあ、じゃあ彼女の作品飾ろうかっていうところから、う
ん、ギャラリー、
ちょうどギャラリーになってしまって、
クラスと
そうなんです、ギャラリーがひとまず始まってっていうところで、その頃全くそういう構想はなかったんですが、
うんうん
う
ん、
そういうことをし始めて、うん、そしたらやはりアートギャラリーとか日本文化ってすごくマイナーなものなので、うんうん、それだけだと入ってくる方々がすごく限られてしまうんですね、アート、うん、それだけではやっぱりまあ広がりが少ないなと思って、うん、じゃあまあコーヒー一杯でも出せるようにしたら、
カフェか、
カフェがそこで始まるんですよ。
入りやすいもんね。
そうですね、別に興味なくても、うん、ひとまずコーヒーなら誰でも飲みたくなるので、
うんうん、
ひとまず入ろうかっていうところで入ってもらったら、うんうん、そこにクラスのフライヤーがあったり、うん、アートがあったりというところで、というようなつながりをしているうちに、うん、いろんな人からここはジャパニーズカルチャーセンターだよねっていうふうにアメリカ人の方に言っていただくようになって、あそうなんだと思って、うん、でいろんなイベントが始まり、いろいろと需要が増えていったっていうところですね、うん、はい、でまあ元々のスタートがそのアメリカ人の先生が日本語のことをやっていてっていうところから来ているので、
うん、
僕のマインド的にもう初めからそこに興味があって、
うんうん、
日本のものだからって日本人だけが作る時代じゃないよねと思っていて、日本のものを海外の方が作るのも非常に面白いし、
うん、
僕らが知らないようくらいもう30年40年と研究している人がいるわけですよ、そこに居合ばっかりやってる人が、
うんうん、
この人の知識だったり、
はい、
そういうぐらい詳しい方がいる中で、はいはい、こういう方々の考えてることとか、
うんうん、
こうそういうものが加わっていったら、いわゆるその 文化のマッシュアップというか、その、うん、日本っていうものはこういうアメリカ人の方が作ることで新しい日本みたいな、うん、彼女のセンスが加わった居合みたいなものが来ることで次の居合堂ができるんじゃないかみたいなのを思い始めてきて、うん、じゃあアートとかでも別に日本人のアーティストだけじゃなくてもいいじゃんと思って、テーマは日本にしようと。やっぱり何か格がないとコラボレーションでぐちゃぐちゃになるので、格を持った上でその上で遊ぶ、いろんなコラボレーションをしようと思って、格は日本ですと、はい、ただ日本っていうものの中でいろんな解釈をして、うん、いろんな国の人たち、ニューヨークですので、ね、人たちに集まってもらっていろんなものを作ってこようみたいなことをやっていく中でこういう組織ができてきたなっていうところではあるんですね。
じゃあもうなんかニューヨークぴったりでしたね、場所的には。
そうですね、それがその今さっき の, そのお話でそのビジネスアワードっていう話にもつながるんですけれども、うん、とにかく自分で授業をするにあたってやはり日本のものを出させていただいてるって言い方はそこまでへりくだらなくていいと思うんですけど、でも他国で他国の文化のものをやらせてもらってるっていうのはあるので、理解していただくって意味もあるし、まず僕自身を知ってもらわなきゃいけないっていうのもあって、そのギャラリーであったりでも、今でも続けてるんですが、年に1回は日本のカルチャーセンターなら日本というものからあえて離れて、地元のアーティストだったり地元の方々の、まあ昨年ですと例えばあのクイーンズ地区っていうところなんですが、そこの市役所と組んで彼らのプロジェクトの展示をしたりとか、そういうふうに地元の方々と交わることも重要と。あそこは異国の場所だよねっていうんじゃなくて、あそこの人間はなんか俺らのこともちゃんと理解しながらでも日本のことをやってるよねっていうところで理解してもらおうと思って、初めの数年は特にそのよくボランティアで街のゴミ掃除行ったりとか、とにかく自分の紹介をしなきゃいけないので、日本というものはこういうものですみたいなのを押し出すんじゃなくて、まずはこういう人間がいてこういうことをやってるっていうところで、あと海外 の, あの、まあ、非日本人の方々もコラボレーションを増やすという意味でも、日本だけやってるとやっぱその枠内だけで止まってしまうのは怖かったので、あえて一回外して外に出ることでっていうことをやっていたら、街の方々からやっぱり日本のことだけやってこう閉じこもっていたら多分そういうビジネスアワードもらえなかったと思うんですね、年に1社しかもらえないそうなので、
年に1社しか、
はい、なのでそういうところでこいつは、俺らが持ってないコンテンツ、アメリカ人が持ってないコンテンツを出してきて、それはそれで面白いんだけど、それだけじゃなくて俺らも一生懸命含めて何かやってくれるっていうのを多分持ってくれたのかなと、
こう地元にこう影響を与えるというか
というふうに多分取ってくださったのかなと、でさすがニューヨークといいますか、そのまだまだその当時はロングランして今はかなりね、いろんな人種の方々ビジネスされてますけども、ビジネスオーナーミーティングとか行ってもほとんど白人の方しかいらっしゃらない時期で、そこに日本人の僕が一緒に参加している中で、そういう人間にこう賞をくれるっていうのはやはりリベラルな街だし、やっぱり貢献してるってことを別に何人だとかそういうんじゃなくて、もうこうざっくり結果だけを見て、なのでたかしは必要だよねこの街にっていうのは、このレゾボックスって会社はよく貢献してるんだから賞をあげようよっていうところはすごく励みになったし、これからもこの街に貢献したいと思うし、アメリカ社会っていうのはそういうのを文句を拾えてくれるとこなんだなっていうのは、いろいろとね、クローズ今ね、いろんなトランプさんになったりしていろいろともね、不自然になったご主席だとか皆さん言いますけど、やっぱりまだまだアメリカっていうのはやっぱりそういうところは違うんだなと、特にニューヨークっていうのもあると思うんですけど、すごく感じたところですね。
これ当時クイーンズのロングアイランドシティから始まったと思うんですけど、今マンハッタンにも進出してきたじゃないですか、一応ね社長ですし、
そうですね、
こう店舗どんどん拡大してっていう狙いとか、なんか策略あるんですか策略っていうか、
なんで3店舗なのっていうところのお答えになるんですが、やっぱりロングアイランドシティの初めの1店舗のクイーンズっていうところだけだと、どうしても周りに来るお客様がやはり限られてくるというところがあって、
マンハッタンから出ない人いるもんね。
そうですね、もともと立ち上げたロングアイランドシティで立ち上げた理由っていうのが、もちろんお金がなかったとか、マンハッタンでは無理ですとかそういう事業的なところもありましたけども、それ以上にクイーンズってところが、やはり人種の立坊と言われるニューヨークの中でも一番多言語150以上のラングージが話されてると言われている地域ですので、そういう意味ではマンハッタン以上にさらに人種が多様化 されてるとこなので、うん、自分としては出しがいのある場所っていうか、はいはい、ただそこだけでは入りきらなくなってきたっていうのがあって、はいはいはいはい、やっぱり広げないとお客様のニーズに応えられない、また自分の興味も広がってきてしまった以上、はいはい、この新しい商材をロンガンシティの周りのお客様に見せてもいい意見がもらえない、うんうん、それでは僕 の、 その求めたい答え、アメリカ人にどう受けるかっていう日本のものがっていう答えが得られない、ちゃんとしたそのためには得られるところに行かなきゃいけないっていうのは当然なので、そのためにもチェルシー、イーストビレッジっていう2店舗、なぜかっていうと、チェルシーですと例えばすごく世帯年収何千万っていう方が住まれるような、うん、お金持ちの方々が住まれる地域ですので、うん、ニューヨークの中でも、うん、日本のものには非常に高い高級なものもあります、
はい、
そういうものをですね、やっぱりあまりいい所得が高くない方に一生懸命見せても、なかなかいい意見はもらえない、正しいものはやっぱり感覚としてどうしても遠いので、
はい、
それよりはそういうものを普段買うような方々のところに見せなければいけないっていう、そうじゃないといい意見はちゃんとした正しいそのものに対する意見がもらえないので、
はい、
それならチェルシーにそれを置くべきだし、イーストビレッジはやっぱりいろいろと、うん、やっぱり若者たちが遊ぶ場所ですので、
はいはいはいはい、
やっぱり若者向けの商材も日本たくさんあります、
はいはいはいはい、
たくさんニューヨークで売っていきたいっていう企業さんたくさんいらっしゃるので、
うんうん、
そういう時はやっぱりイーストビレッジで出していかないと、やっぱり若者たちに来てもらえないじゃないですか、ポップ向けの若者向けのものを高齢者の方に見ていただいてもやっぱり合わなかったりっていうのはどうしてもあるので、そうですね、
ニーズに合わせて
そうですね、
拡大せざるを得ないというか、
そういうことになりますね、
別に特に、はい、儲けのために拡大したわけではなくて、
はい、
そうですよね、もともとそんなに目立ちたくない人ですもんね
そうですね、
はい、でそれで今じゃあ3店舗なの、じゃ あの今後、はい、もっと儲けてアッパーウエストに店舗広げるとか、そういうのでは全くないわけですね。
全くないですね、アッパーウエストにある意味があるならば行きますけれども、
けど、はい、特に儲けのために行くんだったら行く意味がない。
そうですね、よく他国にとかも言われますし、うん、別にニューヨークだけで完結しようと思ってませんし、
うん、
まあ、それは元そのロンガンシティで始めたっていう、ロンガンシティというのはその、うん、今後数年先ですけども、うん、ニューヨーク一のホテル街になるので、いろんなビジネスホテルが、はい、集まってくる場所になり、今どんどんどん立ち上がってるので、
うんうんうん、
そうなりますと、もう最近もそうですけれども、うん、結構他国のビジネスマンの方が、うんうん、ニューヨークに出張に来られて、
うんうん、
ニューヨークっていうのはやっぱそういう場だと思うんですね、
うんうん、
いろんな方々とお仕事させていただくんですけど、
はいはいはい、
中にはニューヨークに本社があったりオフィスがあるんだけども、うん、仕事はニューヨークにプロジェクトはなかったりする人たくさんいるんですよ。ニューヨークは人と金と物をやっぱりいろんなものが集まってくるところで、
はいはいはい、
そこでグッとコラボレーションしたりチームを組んだりして、実際のプロジェクトは中国であったり中東であったりみたいな、やっぱりそういう場所ですので、ニューヨークだけで関係するんで、やっぱここに集まってくるデータというか、
はいはいはいはい、
集まってくるものたちをこう融合させることで、
うん、
世界のあそこで通用するよねとか、僕のところにもいろいろ集まってくる商材の中で、
うん、
これはニューヨークで受ける受けないで終わるんじゃなくて、
うん、
いやこれはもしかしたらブラジルで受けちゃうよねとか、
はい、
そういうのが調べられるのはここだっていうのもあって、はい、ロンシティはとても今でも大事な店舗ですし、
うん、
いろんなチャレンジもこれからもしていきたいなとは思ってるんですけど、はい、
じゃあそろそろ将来の夢とか夢とか語ってもらいましょうか
そうですね、はい、
どうですかね、
野望というのは特にはない、
またない
って言
っちゃう、
もともとが、人と仕事をしたくないとか、なので今でもそのスタッフの方ないても、うちの会社では9時5時月勤みたいな仕事はしてないんですね。昔オフィスがあったんですが撤廃しちゃいまして、そうですね、僕自身が嫌なので来るなと言ってるということが本音のことで
社長
合わないんですよ、やっぱりイライラしちゃうというか、
9時5時ダメ、
9時5時ダメ、
デスクワークダメ、
ダメ、僕がダメ、
ダメね、
なので僕は同じ人と週5日会いたくない、
あ
会って、なので あの僕も自由にさせてもらいたいし、うん、皆さんも自由でいてもらった方がいいんじゃないかと勝手に思ってるだけで、
いやいやいやいや、
まあでも人それぞれ
働きたいわそんなとこで
そういう人もいるけれども、でもちゃんとやっぱり毎日はモチベーション上がるって人もいるので、うん、それは人それぞれだと思うんですけど、
あ、そうね、そう、もう口コジがいいっていう人だっているもんね、そうですね、そういう人は口コジのところに、ね、
だと思います、
行ってってい
う、はい、それもいいんですけど、僕がやっぱりまあもともと自分でやろうと思ったのは他のところだとどうしても合わないって、そんなんなら自分で勝手にやって自分で好きなことやってるのが一番なので、うん、まあ、そこそこ食っていければみたいなところを思い描いてたところを、まあ、ある程度の大きさになってきてしまう、それ自分の野望なのかもしれないけども、自分のやりたいところ、もっといろんなデータを集めないと、うん、その自分の求めたい、はいはい、その答えが出ないので、
もうじゃあデータを集めたいんだけど、
はい、
もうミリオナーになりたいとかそういうのは全然ない、
あ、全くないしですね、お金はもちろんある方がいいですよ、
あるに越したことない、
うん、僕だって ねそれ、あの、ね、美女を片手にね、その南の島でバカンスみたいにやってみたいです、
やりたいやりたい、
もちろん、まあ、多分1日で飽きますけど、
飽きる飽きる、
でもあの本当にやりたいことは、あのもちろん事業としてちゃんとお金が回るっていうのは当然のことです、うん、自分としてはあの一番やりたいことは、そのいろんな自分の中で知見を貯めていくというか、うん、どうやったら日本が伝わるんだろうっていう、うん、もうそれビジネスで言えば日本の商材がどうやったら売れるんだろうみたいなところ、うんうん、もちろんそれをだから他の人が使ってくれればいいと思うんです、僕の知見ですか、はいはいはい、なので僕は溜め込んでるだけなの で、うん、で何かこうビジネスで大きくするような、残念ながらそういう思いがあまり強くないので、ないわけではないです、やらないといいことができないから、そのためには大きくするけど、ミリオネアにするような、もっと要するにそれはインパクトもできるような、この日本文化っていうのをもっとインパクトを持って海外の人に伝えるようなことができる才覚のある若い人が出たら、別にうちのもの全部あげるので全部やってってもらっていいと思ってるし、
太っ腹
や、まあ別に僕はそこで別に生きられればいいっていう方がいる、
自分のやってきたものを譲ってもいいと、
は
い、
あ、もちろんです、まあまあ僕が37なので、あのまだまだ集めたいものの1ミリも全然集まってないので、うん、こんなところで譲るわけにいかないんですけれども、
まだね、
あの自分としては、まあ、何歳までみたいなのはないんですが、うん、まあ、60とか
あるじゃないですか、
なんか適当に言ってます、多分この放送があの60歳と聞いてあーとか思ってるかもしれないですけど、
まあまあその時はね、長かったな
って、そうだと思うんですけど、うんうんうん、あのできれば、うんうん、それまで何十年っていう間自分がいろいろ失敗して、うん、いろんなトライをして経験がいろいろ集まってきたものを大学院に入りたい、元戻りたいと思っているので、
わお、
まあ、60のじいさんでね、戻って相手されるのかわからないんですけれども、
勉強だって本当の大学生の時全然勉強してなかった、はい、
ですよね、
今ね勉強したいんだ、
何を言ってんだこいつはって感じですけれども、
でもまたじゃあまた大学院に戻って、
そうですね、あの次博士課程になると思うんですけれども、うん、何かこう社会学か何かこう文化的なものかわからないんですが、
はい、
自分の集めてきたことを日々いろんなことをやって溜め込んでいるもの、いろんな知識とか、うん、あの経験、失敗したもの、成功したものを、うん、まあ、論文なり本なりにするっていう形で残していきたいなって、
いい野望じゃないですか、
それが野望ですね、それで、まあ、何かしら自分の名前残るものが残って死ねたら良くないですか、やっぱり、
そ
う、ね、誰も ね見ないかもしれないけど、でも
見ますよ、読みますよ、ね、読む私読む悪いな本当読むの
まあでもそれが夢で、もちろんね全然違くなるかもしれないし、死ぬまで自分やってるかもしれないですけど、
まあ、今の夢、今はそうなりたいなって思ってる、
はい、ね、なので、はい、うん、一応あのここ自分の目標としてやっぱ初めの5年でプラットフォームを作ろうというのは一応達成したと思っているので、
一応
日本のものを定期的に出していき、そこに人が集まり楽しんでくれて、その要するにそこで僕とお客さんは気軽に聞ける環境っていうのが作られているので、とか何か来た時にじゃあイベントポーンとやりましょうっていう時に、ここだったら日本のものがあるよねっていう認識を持っている方がまあ増えてきたので、あのそれならばイベントを打ちやすいじゃないですか、そういうプラットフォームができたので、要するにデータ集めをする土台もできたので、あとは自分がどれだけ正確に知りたいものを的確に出せるようになるかっていうのがこれからの経験だと思うんですけど、やっぱり僕も日本人なので、日本人だったら僕に聞かれても僕やっぱりバイアスかかってしまう、僕の意見は やっぱ適当なこと言えるじゃないですか、うん、アメリカ人でかい方がいいんじゃないですかとか甘いもん好きですよと か, なんか適当なこと言えるんですが
言える合ってますよね、うん、合ってると思う
んですけど、でもまあね、それだけではないし、まあ、人は変わっていくし、うんうん、特にニューヨークですといろんな方がいるし、うん、その中でもっといろんな答えが言えなきゃいけないと思うんですよ、本当に言うんだとしたら。そういうものがじゃあ言えるのかってまだまだ中で、プラットフォームは作ったので聞くことはできるんですよ、うん、
はいはい、
いろんなネットワークができました、はいはい、まだまだ作っていきます、これからも作っていきます、はいはい、なのでこういう商材来てこういう方に聞いてもらいたいっていう時に、はい、この人はこの人に聞けばいいんですよと、はい、皆さんの仲介役にはなれるかなと思ってますので、はい、僕投げをするような仕事になるかなと、はいはい、
うん、もうそれ好きなことね、それ
大好きですね、
そういうことが好きよね、
たまらないですね、
ずっとそういうことばっかり考えてる、
多分そうです。でこれって無限じゃないですか、
無限、
うん、答えないから、うん、死ぬまで答えは出ない、うん、って自分で言っちゃダメなんですけど、でもそれが楽しくてしょうがなくて、
あ、じゃあ楽しんだったらいいじゃないですか、苦しそうですけどね時々苦しそうです、そんなに考えて苦しくないのみたいな、
考えるのが楽しいですよ、
じゃあ24時間ずっと仕事、
ずっと仕事です、365日1日も休みないですね、
楽しいの、
プライベートと仕事が全部一緒なので、
わ
お、だって自分のやりたいことをよくあるんですよ、休まなきゃいけないでしょとか、確かに言ってること分かるし、休まないといい考え出ないし、
とかオンとオフ、
そうオンとオフとか、そういうの
ずっとオン、それともずっとオフ、
どっちかは
どっち
分かんないです、
あでもずっとよね、
もともとだからその好きでやってた趣味の居合堂が仕事になっちゃったので、普通の人は仕事でオフの時にスポーツしてみたいなのあると思うんですよね。で、要はオフっていうのは人のサービスにお金を払って自分でそのリラックスを得るわけじゃないですか、
はいはいはい、
ヨガでリラックスするならヨガスタジオ行ってヨガのビジネスの人に1時間いくらとか払ってリラックスしてありがとうって帰ってくるわけで、それがオフじゃないですか、
はいはい、
で僕だったらそのために、じゃあヨガだったら自分のとこでヨガ教室やっちゃえみたいな考え方なので、基本的には、うん、自分の知りたいことのオフは自分のとこでイベントをやることで知れることで勉強になるので、学びに外行くぐらいだったら自分のとこで教授呼んできてイベントやって学べちゃったっていうので、
学べちゃった、
でかつお金も入ってくるわけじゃないですか、イベントやるんだから、
わ
ー、そしたら別に人のとこにお金払わなくても自分でお金もらいながら好きなことやればいいんだからっていうような、まあ、ちょっと考え方としてはそういう感じなので、別に全然なんか辛いとかそういうんじゃなくて、遊ぼうと思ったら別に儲からなくても遊びっぽい、うん、自分の知りたい、要はリラックスできるようなイベントを組めばいいみたいな、例えば、
うわ社長調子いいな、
なんか勝手にそんなこと言ってるんですよだからそうなると、うちの、うん、イベントは全然あの集客なんか目指してないようなイベントもたくさんあって、そんなこと言うとその一緒にやる方に申し訳ないけど、うん、あのそういう風なあの例えば値段にもしていない、例えばイベントやるためにお金出してくださいとも言えないし、うん、基本的に痛み分けのようにしてるので、うん、結局イベントじゃあなんとかさんとイベントやりますという時に必ず誰か一緒にやる人がいるので、アーティストなり教授なりそのあのシェフの方なり何か一緒にやる方がいるわけですけど、あまりにちょっとその挑戦的で、こんなの誰も来ないよなみたいなものでもやってみたいと、面白そうだからやることで、まあ、結果的に本当にダメで2人しか来ませんでしたなと思うのでも結局僕はそのシェフの方と一緒にあの1ヶ月とか4、5ね、一生懸命このコンテンツを練ったりするわけですから、その過程でいろんな勉強ができるし、結局僕はそこがまあそこでね時間の無駄だっていう人いるかもしれないけど、ヨガで1時間ヨガやるなら1時間その人とシェフと話してコンテンツ組んでれば、別にお金は払わなかったけど、お金も入らなかったかもしれないけど、別にお金も失わなかったしってみたいなところで、
うわーじゃあ本当にもうプライベートと仕事
一緒、一緒一緒です、一緒、うん、でも好きなことやってるのが一番なのかな
と、好きなことですね、羨ましいですね、
なのでね、なんかよくこういうことをやってると日本国のためにとか、うん、なんか皆さんそう言っていただけるのもありがたいんですが、うん、別にそういうのもそんな実は恥ずかしい言っちゃいけないんですけど
そこまで
そういうふうに言った方がかっこいいんだと思うんですけど、僕自体はそういうのは全くなくて、最終的にはやっぱり自分のやりたいことをずっとやり続けて、そこに周りが見えなくてもやってるところで、そこで付加価値がこう染み出ていって、それを楽しむ方がいるっていうのが一番自然なのかなと僕は思っていて、なんか人のため人のため人のためとか言って、これをやりますやりますって言ってると、どっか自分が崩壊してしまうんじゃないかなと、僕は弱いので そういう感じか。それでもできるタフな方素晴らしいと思うけど、僕はそんなタフじゃなくて、やっぱ結構自己満的なところで、僕これ知りたいから次この相撲のイベントやろうかなとか、好きでやってるという感じでもあります。はい、いろんなことが恵まれていて、セーフティーネットもあるし、最後チャレンジしてどうにもならんことは ないだろうと、失敗しても、
はいはいはい、
失敗って何をもって失敗かわからないんですけども、うん、ある程度筋の通ったことで自分が満足していることをやっていって、知識経験というのを積んでいけば、どこかで役に立てる人間にはなれるんじゃないかなとは思っているので、あまりなので人に流されないようにっていうのは考えてます。
人に流されちゃうからな、
はい、
流されやすいし自分も、
なのでなるべく自分が納得いかないことは、やらないようにということで、もちろんそういうこともあります。やらなきゃいけないことあります。授業っていうのを継続させるためにありますけれども、やっぱり大きくなるとそれだけ制約も出てきたり、発言力も大きくなってしまうところがあるので、うん、抑えなきゃいけないところがあるなっていうのは最近思ったりもするところではあるんですけど、でもやりたいことはここなんだよみたいなところをバランスを取るのが一番大変かもしれないです。
ではではでは最後の質問です。
はい、
この放送を聞いているリスナー、多分ですね、
はい、
ニューヨークに憧れてたり、
はい、
ニューヨークに行きたいとか、
はい、
海外に住んでみたいとか、そういう人が聞いてるんだと思うんですけど、はい、もちろんね、ニューヨーク在住の日本人、
はいはい、
インターネットの環境がある日本全日本人対象なんですけれども、
はいはい、
そんなリスナーに一言あるんですかね。
一言、はい、皆さん多分やりたいことがあって、
うん、
それをやれてる人もいるだろうし、
はい、
やれてない人もいるだろうし、
はい、
別に海外出ることがいいことでも何でもないし、
うん、
ね、海外出れば何でもやりたいことができるわけでもないし、
そうね、だって海外に相性が合わない人もいるから、日本に合ってる人もいるから、海外に出ることが、そうですね、
まさに今相性っていうキーワードをおっしゃって、本当にその通りだなと自分で思っていて、
うんうん、
僕も相性がたまたまあったのでこの街にいるっていうのが正しくて、
うん、
海外でなんか一人歯を食いしばってやるのがかっこいいからやってるとか、そういうんじゃなくて、
うんうんうんうん、
僕が知りたいこと、興味があることがここの街で得られるっていうのとか、あと自分の体質が酒飲まなくていいんだよとか、
はいはい、
そういう変なプレッシャーがなかったりとか、
うんうん、
なんか別に日本が嫌いとか、日本を飛び出た、嫌いだから飛び出たとか、
はいはい
はい、日本の文化嫌だとか、
うんうん、
そういうわけでも全くなくて、
はいはいはいはい、
自分に合ってるところにたまたまいて、
うん、
なのでやりたいことをこう見つけられやすかったっていう、
はいはいはい
はい、なので僕はね、そのなんかすぐ仕事辞めるのはいいとかなんとか思わないんですけど、でもやっぱり自分に合うとこってどっかあると思うので、
はいはいはい、
合わなかったらいつでもやめていいと思うし、周りの人も迷惑なので、
ね、ね、やめた方がいい、
うん、
我慢、ね、我慢してる方も我慢されてる方も
だと思いますんで、
うんうんうんうん、
その場その場でそれなりに自分で納得いくようにやめたり、
うんうん、
その後、一生懸命何か勉強したりとかすると、
うん、
それなりの形になるものだなと僕は勝手に思っている。
なってる、社長なってる
よ。いや、この後どうなるか分かりませんし、
うん、
分からない、全くそんな先は分からないですけれども、
うんうんうん、
でもそういうのはあるなと思ってるので、自分が合わないなと思ったら、
うん、
いつでも出られていいんじゃないかなと、
うん、なんか合ってなかったらやめればいいし、
そうですね、やめればいいし、新しいことをやってみる、とにかく、
うんうん、
僕も毎日とにかくもう人望もなければ何も、全然友達も僕誰もいないので、
また
社長仕事もなんか結局ないから自分で作るしかないみたいなところで、それに慣れちゃってるので、
はいはい、
なんか自分がやりたいことだけやればなんとかその中で、特にニューヨークっていうところは、
はい、
何かこうやってるとそこに好きな人って必ず一定量いるんですよ。
そうそうそう、
不思議なことに、
うん、
でそれなりの生きていくぐらいにはなったりするんですよ、
うんうんうん、
不思議なことに。
なんかね、なんかギリギリ死なないよね。
死なないんですよ、ギリギリ死なないんですよ。それはとっても本当に正しい表現だと思う、
うんうん、ね、
一生懸命やってるとギリギリ死なない。
死なないですよね、
うん、なんか裕福にならないんですけど、
そうそう、
うん、
そこはねですけどね、
うん、なんかね、引きつけられるものがここはありますよね。
あります、
うん、まあ、会った人がいるんですよ、当たり前です
けど、そう
会う人じゃないと多分いない、多分、
ね、
パリにはパリでそういう人がいて、ロンドンにはロンドンがいて、東京には東京にいるんだと思うんですけど、
うんうん、
なので日本人だから日本にいなきゃいけないわけでもないし、
うん、そう、
まあ、僕みたいにニューヨークで会う人もいれば、うん、テキサスで会う人がいるだろうし、ローマで会う人がいるだろうから、
うん、
自分でちょっと思ったら、
うん、
試しに旅行でもいいから 行ってみるっていいんじゃないかなと。
で行かないとね、合うか合わないか分かんないですよね。
うん、それって本当にやってみないと分かんないんです。行ってみないと分かんないので、行ってみたなって僕は思うかな。うん、何もだからね、その海外出ろみたいなよく言うじゃないですか、はいはいはい、日本で出ればすごいみたいなのとか、はいはいはい、あの無理やり出させるとか、はいはい、そういうんじゃなくて、
ね、
あのもっと会わない人は出ても可能性があるんだよみたいな、でじゃあどういう可能性があるんだみたいなところを見せるのを現地にいる日本人ももっと発信するべきだし、もっと訴えてあげるべきだと思うし、
あ、私訴えますよ、
もう訴えてください、
発信していくよ、
いいと思います、うん
うん、
だからニューヨーク来て会わない人は LA 行く人たくさんいるじゃないですか、うん、そちらが会うって人もいるし、他国行く人もいるし、
そうそう、
あのそれでいいと思うので、うん、いろいろと特に若い方は試しに出た方がいいと思う、
ね
うん、さあ日本社会いろいろと問題あって、うん、ブランド作るとどうのこうのとかね、
はいはい、
気持ちは分かります、全然そこ否定しないし、そこをそういう決まりだから、
はい、
そこに従っていくのは必要だのところもあると思うけど、はい、あの一旦どっかで気づいて自分でもし違うなと思ったら、
うん、
どっかね有給でも取ってでもいいから、うん、トライしてみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。あの現地にいる日本人に会ってみるとかね、
はいはいはい、
どの国でも日本人っているので大体は、はいはいはい、行ってみて話聞いてみるとか、ただ旅行するだけじゃなくて
実際、
コンタクト分取ってみて、
その、ね、住んでる方の話を聞くとかね、もう私の話を聞くべきですね。
いやい
やねえねえねえでしょ
う、そうですね、
これ聞くべきよね。
なので、ね、うん、あの海外に来た方には短い滞在でも、うん、僕はね、物見るのもいい、別にね、
はいはい、
あの自由の女神見に行ってもいい、
いい、いい、
ね、いいし、
いいよ、
あの美術館行くのもすごいいいと思うけれども、いい、
う
ん、やっぱり人と来たら話してもらいたいと思う。それは現地の人かもしれない、それか語学あれなら日本人でもいいと思う、現地の人なんとかコンタクト取ってブログとかやってる人たくさんいるから、じゃあそういう人に会って、そういう人が5年10年いるわけですよ、そこでそういう人と話すと、あ、こんな風になりたくねえなとか、おやべえこいつかっこいいやと思ったりとか、そういうところから、あ、こういう風になってみたいみたいなところが生まれることは非常に多いと思う。日本人のみんなが日本だけで会うわけではないし、というのはあの言いたいかなと思います。そんなに深く考えないで、やりたいと思ったら場所をまず移動するって一つ大きなことで、
場所ね、大きい、
うん、僕旅行しててすごくそれは思って、
うん、
あの本当に旅行するためにいろんな考え方がつくんですよ、
うん、
でそれは多分いろんな人と旅行先で話すからとか、うん、そういうことだと思うんですけども、はいはい、別に何か見てすごくあの建築物にすごい影響を受けたとか、まあ、そういう建築家の人はそうかもしれないけども、
はいはいはい、
まあ、そういうのもあるけど、それだけではないというか、ほとんどやっぱその空気感だったり、そこの文化的なところにこうすごく影響を受けて自分が揺れ動かされて、うん、ちょっとしたことなんですよね、
はいはいはいはい、
なのでそういうのはやっぱり出ないと分からない。別にそれは日本以外のところにいいですよ、日本内でもいいんですよ、東京が合わない人は横浜行ってみる、京都行ってみる、北海道行ってみる、同じことだと思います。別に国外は素晴らしいわけじゃない、
はいはいはい、それがじゃあリスナーへの一言
です。そうですね、一言どころじゃないですけど、
一言超長かったですね、
すいません、またまとめられない、
超長いね、
ダメなんだと思います、
一言お願いしますって言ったら一言どころじゃなかったね、
ダメなんですよ、
いいね社長ね、マイペースよね、
はい、
じゃあそろそろ締めますよ。
そうです。
じゃあもう全て終わりですね。
はい。
OK です。
大丈夫です。
ということで、
はい、
本日は株式会社冷凍ボックスの代表取締役、
はい、
池澤隆さんにお話伺いました。
はい。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回はね、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの僕に質問ある方はいつでもウェブサイト通して連絡いただけたらと思います。
そうですね。
はい、
あのブログの方にね、あのウェブサイトの方も載せておきますので、
ね、ありがとうございます。はい、
はい、じゃあぜひチェックしてみてくださいね。
はい、
それでは今週はこの辺で終わりになりますのでね。ではぜひ来週の方もね、皆さん現地の方の声を聞くのはいいと思うのでね、私のラジオぜひ聞いてくださいね。それでは今週はこの辺で See you next week! Bye bye!